この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフランクレン小林彩乃です。この間ブヨで悩まされて病院に行ったっていう話をした小林ですが、先日まで今度は急性胃腸炎でダウンしていました。こんにちは。この間ね、ワカンダ入国しに行って見終わって、うおーワカンダフォーエバーって立ち上がったらすごいクラクラしまして、あれおかしいなって思って、その何日か前からね、お腹がちょっと下ってり気味だなーと思ってたんですけど、で家帰って熱測ったらね、まさかの38度7分出てて、うわははーと思って、こりゃやべえぜと思って、速攻で、職場関係に、連絡しまして、これは、もしかするともしかしますって言って、で、とりあえず、その日、もう週末だったんで、次の日、休日診療しているところの、病院をガーって探して、で、もう、朝一で行って、もし大変なことになっていたら、ちゃんと診断書をもらってきますのでって言って連絡して、大人だからね。そしたら夜中にさ、39度8分とかまで上がって、へへーってなって、もうフラフラしながら朝病院行ったら、インフルエンザじゃないですって言われて、えって言って、だってと思ったら、急性胃腸炎です。ウイルス性です。って言われて、あんな熱上がったのにって言ったら、ウイルスによっては高熱出るんですよってすごい怒られて、じゃあ、気持ち悪いのとか耐えれば、インフルエンザじゃないから、出勤行きますかねって、笑顔で言ったら、何言ってんですか、インフルより移るんですよって、何日くらい、出勤停止っていうことですよね。何日くらい休めばいいんでしょうか。治るまでですって言って、なんか30超えた大人なのにめっちゃ怒られました。久々になんかあんな怒られた感じがしましたね。でも大人なのでちゃんと診断書もらって、速攻で職場に喋って、すいません、ほんとすいませんって言って。もう、いろんな予定がね、先週はつゆと消えていきましたよ。もう皆さんも気をつけてね。今までね、インフル2回ぐらいしてますけど、あいつよりウイルス性胃腸炎今回の方がよっぽど辛かったですね。はい。皆さんほんと気をつけてください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林彩乃が映画への愛と、そして共生と土下座の精神でお届けしている番組にございます。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、今回は久しぶりに懐かしい作品をグーニーズを紹介したいと思います。では今回も元気に行ってみよう。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
私のレディー、挙げた映画について小林が感想を語っていくコーナーですよ。どんどん行きましょう。基本情報、グーニーズは1985年アメリカ制作のアドベンチャー映画です。なんか妙に噛んでんな。スティーブン・スピルバーグの名前がねドバーンって出てるんですけど、監督はリチャード・ドナー監督です。この監督ね、トワイライトゾーンとかクリストファー・リーブのスーパーマンの一作目とか撮ってる方なんですよ。で、私的には一番は、なんて言ったって、オーメン撮ってる方なんです。他にも、ディーサルウェポン1作目、2作目、4作目とか、マーベリックとか、スタローン先生のアサシンとか、プロデュース作品もそうそうなる感じで、オーメン最後の逃走とか、フリーウィリーの1-2とか、X メンとか、X メンフューチャー&パストとか、もう、あなたも神でしたかっていう方です。本当にありがとうございます。お世話になっております。主演は、ショーン・アスティンです。指輪のサムですぜ、旦那。最近はですね、ドラマの方もやってるみたいで、ストレンジャーシングスっていうね、ウィノナライダーとかがメインで出てるホラーのドラマにレギュラーで出てるみたいですよ。また、ハリコンとかコミコンで遊びに来てほしいなと思いますね。あと、コリーフェルドマン、好き。 知ってる方、覚えてる方いるかな？スタンドバイミーが有名かなと思うんですが、私は断然グーニーズなんですね。私の頃はね、このグーニーズのね、吹き替えはね、野沢雅子さんだったんだよ、皆さん。すごく良かったんだ。本当に良かったんだ。それから、他にはね、ミュータントタートルズの古い方の映画の方で、ドナテロの声とかやってました。それから、キーホイ君。私ね、インディ・ジョーンズ2のショーティーがね、もう好きで好きで好きでね、もう調べたらね、1987年のパッセンジャー過ぎ去りし日々っていう、まさかの日本映画で、本田美奈子さんと三田村邦彦さん主演の映画に出てるんですよ。キャスト欄4番目に名前出てるんですよ。しかも、ちなみに3番目は宇梶さんで、5番目飛ばして、彼を飛ばして5番目は岩城光一さんでした。なんだこれは見なければいけませんね。そんな、彼は今、ジョナサン・キークアンの名前で武術指導なんかで活躍してらっしゃるそうです。ぜひぜひ見てみてください。そんでもって、ジェフ・コーエン。この子って言っちゃうけど、今は弁護士をやってるんだって、すごい。どういうあれなんでしょうか。はい、お話です。海賊の伝説が残る海辺の田舎町、グーンドック。主人公マイキーのうちは、グーンドック一帯のゴルフ場開発を目論む資産家から多額の借金をしており、翌日までに返済できなければ土地を明け渡さなければなりませんでした。そんな中、マイキーマウスちゃん、マイキーとマウスとチャンクとデータのグーニーズの4人は、マイキー宅の屋根裏部屋で偶然、伝説の大海賊、片目のウィリーの残した宝のありかを記した地図を発見します。地図を元に、シーズンオフで営業してない岬の灯台レストランに忍び込むんですが、そこは、脱獄したギャング、フラッテリー一家のアジトになっていたんでしたっていうお話です。この作品はね、完全に義務教育の一環で見せられた映画だったと記憶しているんですが、インディーが先かグーニーズが先かといった頃の話で、もう太古の記憶でございます。ただ、もうとにかく私は冒険活劇が大好きでしたので、インディーもグーニーズもこんな冒険がしたいって思わせてくれる、こう心躍る本当に特別な一本でした。特にね、グーニーズは主人公が子供だったから、私も海賊の地図を見つけるんだみたいな気持ちでね、宝の地図を書いては公園に行って暴れている子供でしたね。はい。ね、もうね、主役の子たち、どの子も本当可愛いんだけど、太っちょのチャンクのフラッテリー一家にするお話はね、今でも最高だなと思ってます。ギャングたち、的にはね、東大レストランを突き止めた理由を話せっていうことなんだけど、ゲロっちまえとか言うもんだから、映画館で吐く真似をして映画館全体をもらいゲロで大変なことにしたお話とかして、もうほんとこいつ最高だなって、もうちょっとそれはね、映画館でもう大人だからできないけど、やってみたいと思った人いるんじゃないかなと思います。くそほど可愛いです。あとすごいのがね、ギャングの一家の三男のスロースっていうのがいて、それとチャンクは一番に友達になるんだけど、なんかざっくり言うと、人を見た目で判断しちゃダメだよっていう子供たちの素晴らしいところで、スロースは認めがちょっとモンスターみたいなんだけど、この特殊メイクもほんとすごいんだけどね。家族からも虐待されていて、すごくかわいそうな大きな子供みたいな人なんだけれども、チャンクはね、最初はちょっと怖がるけど、すぐに仲良くなって、グーニーズのみんなとも仲良くなってね、最後はギャングたちが連行されていった後も、チャンクの家族は、うちにおいでよって家族として彼を笑顔で受け入れるのね。ラストは片目のウィリーのお宝のおかげで土地の買収問題も解決して、すごく気持ちのいい大団円で素晴らしいんだけれども、その子供中心の子供がすごく楽しめる映画の中で、こういうことを自然にお話の中に盛り込んでくれるのが、大人になって振り返ってみると素晴らしいことだなって思いますね。実際私は大学生の時に見直して、この映画で泣くっていう摩訶不思議な体験をしました。なんでこれで泣くのかっていうね、アドベンチャー映画ですよ皆さん。なんなら懐かしさで、序盤のシンディーローパーのテーマソングでがかかった時点でもううるっと来てましたからね。もうとにかくお子さんも楽しめる映画なのは、私が身をもって実証済みですので、一緒に見てもらって、その後アスレチックにでも行ってみてください。たぎること間違いないです。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組
ではございません。
演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の精緻ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストと YouTube にて配信中。
芝居見るなら別のこと。
おっと、それならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage Alpha。
私のレビュー。はい、 というわけでですね、今回はですね、私のレビュー、このコーナーでは、最近私が借りてきてみて、はいって思ったやつ、どういうリアクションだよ。って思ったやつを、ちょっと紹介したいなって思うんですけど、ちょっとこの間ね、ツタヤ行って、その、新作のやつとかババババって、まあ、旧作もダダダって借りて、新作もダダダダって借りるんだけど、純新作かなんかで7泊4日になってたやつで、マザーっていうのを見たんですけど、これね、サスペンス?ホラー?みたいな感じなんですけれど、すごく、個人的に良かったです。多分、グロがダメな人とか、精神的にじわじわ追い詰められていく系がダメな人は、ちょっとダメだと思うんですけど、どんなお話かっつうと、まあ、まあ、ちょっと最初グロいシーンから始まるんですが、まあ、お家にね、住んでるご夫婦がね、まあ、いるんですけれど、ちょっと、旦那さんの方が小説家をやってて、で、自己顕示欲がすごく強い方なのね。で、まあ、彼女と、ま、暮らしてるんだけど、まあ、ポンって本で売れて、そしたら、もう、ファンとかが来ちゃうわけよ、お家に。で、そこで、ごめんなさい、もう、今はね、忙しいからとか、人払いするんじゃなくて、どうぞどうぞ、みんなおいでよ、みたいな感じで、二人のうちなのに、どんどん人を入れちゃうの、うちの中に。で、そんなんさ、狂うやん、奥さん。で、もうその、家の中のものとか取られたりとか壊されたりとかめっちゃすんだけど、なんか、別にいいよいいよ、みんなのうちだよここは、みたいなこと言っちゃって。で、もう、即離婚案件なんだけど、もうこっちから見たらね、もう別れればいいのに、みたいな。でももうその時にはお腹身ごもっちゃったりとかしてて、でもな、この旦那といるよりはな、みたいな。そしたらもうなんか、宗教みたいになってきちゃって。旦那がね、旦那が教祖みたいになって、なんか崇められちゃって、もううちの中大変よ、いろんな人がいて。で、もう自分の居場所とかなくなっちゃって、もう出てくってなったらなんか、銃撃戦みたいになってきて、もうよくわかんないんだけど。で、もうね、そういう旦那に追い詰められて追い詰められて追い詰められてすごい映画なんだけど、でも最終的には、サスペンスっていうよりも、ちょっとファンタジーっぽいホラーみたいな、流れになっていくんですが、これがですね、普通のサスペンスだと思いきやっていう感じで、私は全然、まあ、下調べとか何もなしにポッて借りて、とても楽しめたので、もし、ホラーとか、まあ、ちょっとした、結構なチミドロ。チミドロっていうよりちょっとグロかったなって感じなんだけど、グロ耐性はある人は、もしよかったらぜひぜひ見てみてください。あとね、これ、私知らないからさ、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、オシースっていう映画があってさ、ケラン・ラッツくんとかが出てた、ツタヤ先行でレンタル開始みたいなやつだったんだけれども、これ、すごく、もうちょっとで終わるんじゃねえのかな、みたいなところで終わらせられちゃって、個人的には、それすごく、SF なんだけど、SF で、ツタヤ先行とかって言ってる割に、言ってる割にっていうのは、ツタヤだけレンタルみたいなやつって結構緩かったりとか、低予算っぽいなっていう感じがあったりとかするんだけど、これは先行なだけだからなのか、結構お金使ってるみたいで、結構ね、映像は綺麗だったの ?SF で。で、あ、これいけるやんと思って、お話も結構楽しく見たんだけど、ただ、もうちょっとじゃない？もうちょっと長めに、作ったらもう全部入るんじゃないみたいなところでプチンって切れられて、以下続刊なのか、あそこで完結しろっていうことなのか、ちょっとわからなかったんですけど、これ情報握ってる人がいたら教えてください、みたいな感じですね。ほんと、やっぱレンタル楽しいなーって思います。レンタルショップに行くと心が洗われるというか、ああ、私解放かみたいな気持ちに、なるね。やっぱりね。っていう、ライフワークとしてね、どんどんね、やっぱり、こうちゃんと大切にしていかないといけないな、と、幸せに思った先週だったんですけど、はい、今回は今週、来週はそんな時間あるかなみたいなね。まあ、そんな感じで、皆さん自分の時間も大事にね、4月新しい、年始まりました、新年度始まりましたから、皆さんね、いろいろあると思いますけれども、自分の時間大事にしていきましょうというお話でくくってみようかな。さあ、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
でしょうか、グニーズ。それから何個かちょっと喋ったよみたいな、あの映画興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてくださいまし。ここでちょっと告知。今回もそうなんですけど、第1週の月曜日と第3週の月曜日の夜、23時から23時半まで、大人会というですね、女優ミキさんが、やっておられます、フレッシュ TV というアプリの、アプリで配信される番組に、アシスタント MC として、私、今月から、就任させていただいて、おしゃべりさせていただくことになります。前回ですね、一回ゲストとして出させていただいて、その前にも一回ゲスト出たんですけど、収録的なことを言うと、もう今日なんですけど、こちらですね、神田スペースキューブさんで、500円で実は、リアルタイムで観覧できるので、もし、ちょっとね、夜遅いんですけど、もし、見に来れるよって方は、全然、どしどし、いらして、ツッコミとか入れてくれたらいいなと思います。まさかの私に恋愛の話をするバラエティです。びっくりしますよね。そんなびっくりしに来てください。はい。それから、秋に芝居をします。多分、劇団一撃必殺さんです。どんどんね、情報小出しにしていくんで、楽しみにしててください。それから、シネガッチャもいい感じになってきておりますので、この間もちょっと収録行ってきたんですが、試写会とかに行かせていただいて、配給会社さんの方からお声かけていただいて、で、その試写で見た作品を紹介させていただくっていう、すごくありがたいことをさせていただいたりとかして、多分近日中にアップされますので、そしたらまた SNS とかで、お知らせいたしますので、こちらぜひぜひ、見てみていただきたいなと思います。さて次回は、レゴバットマンを紹介したいと思います。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通おたまこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mnata で、0512、マナティ0512で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた、次回！
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
ジェシカのーマーメイン。知識兵隊役のキホイ君は、武術指導のアシスタントでは、なんと、ビンチェの G1 ですね。ザって読むと、ちょっと、かっこ悪い。G1 にも、参加していて、小林大歓喜なんですけれども、キムタクの2046、ウォン・カーファイ監督の映画にも、ウォン監督の関東語をキムタクに英語で伝えるっていう通訳でも活躍していて、こう見ると結構日本との関わりあって嬉しいですね。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか？